はい、じゃあ始めますね。ゼカリヤ書からの学びですけれども、去年、この1月にですね、ゼカリヤ書の1章から6章までを学びました。そして今回、今日と明日、今日と明日後半部分7章から14章までを学びます。そして、ゼカリヤ書のテーマは、今日ちょうど学ぶところにですね書かれていますが、8章の2節をご覧ください。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬むです。シオンの会ということで、このように集っていますけれども、まさに、このゼカリヤ書はそれにふさわしい書物です。神様のエルサレムシオンに対する熱情と言っていいでしょう。そして今日、前回もそうですけども、学びたいのはですね、神様の愛って何なのかということをですね、私たち知っていきたいと思うんですね。愛という言葉たくさん使われています、ね、いろんな意味で使われています。けれども御言葉から、神様の言葉から、神様の持ってらっしゃる愛ですね、これをはっきりと今日知って、そして私たち自身が聖霊様によってこの愛を抱きながら歩んでいくことができるように、本当にお祈りしてしつつですね、学んでいきたいと思います。で、このゼカリヤ書の背景、他の預言書でも全てそうなんですけれども、背景を知る必要があります。で、複雑なんですね。イスラエルの国がダビデを通して、建てられて、この国としてですね、王国として建てられ、そしてソロモンの後に分裂し、そして北イスラエル、南ユダと分かれた後に、この国、その人々が神様から背いてですね、偶像を拝んだり、またその他のことを、神様から背いたことを行っている時に、神様が私の方に戻りなさいということで、預言者を使わしたところから始まったのがこの預言書です。そしてゼカリヤ書もその一つなんですけれども、ゼカリヤ書の特徴は、他の預言書の多くが、そのイスラエルの国が滅びる前ですね、滅びないように預言していきました。北イスラエルが滅んでしまった。で、今度南ユダだけが残ってしまった。そして最後にエレミアがもうバビロンに服しなさいということで予言したんですけど、やはり彼らは神様の言うことを聞かずに滅んだわけですね。70年の期間が過ぎました。エルサレムから捕らえ移されてバビロンに70年間捕囚の民としていた、その後の予言なんですね。ペルシア王のクロス王がエルサレムに戻りなさい、そして神殿を建てなさいという布告を出しました。それで約5万人のユダヤ人が戻ったんです。それでもかなり少なかったんですね。そのすでにいたユダヤ人の中のごく一部の人たちが戻って、その時のリーダーが2人いたんですね。政治的なリーダーと、そして、宗教的なリーダーです。政治的なリーダーがゼルバベルという総督です。そして宗教的なリーダーがヨシュアという大祭司です。で、この2人のリーダー、の指揮のもとに戻って、そして神殿を建て始めたというのがこの背景になります。そして70年経ってから戻るということをエレミアが話し、それから戻ったんですが、そのエルサレムはもうめちゃくちゃになっていたんですね。もう本当に瓦礫しかなかったという状態です。その中からもう本当に少人数の人たちが神殿を建て始めて、そして礎もこう建てられて、そしてこの これからじゃあ建てていくよということになったんですが、そこにはもう異邦人が住んでいたわけです。で、あのサマリア人、半分異邦人、半分ユダヤ人、混血の人たちですね、が、じゃあ手伝いますよと言ったんですけれども、いや、私たちは自分たちで、私たちでやると、ユダヤ人の人たちが答えたんですね。そうしたら、阻止行動が起こったんです。阻止運動ですね。いわゆる建築物を建てていくときに、周囲の住民が行いますよね。それと同じように彼らがもう本当に激しい阻止行動を起こしてですね、でついにその政治的なロビー活動とかを行うことによってペルシャ王が建てるなということを言ったんです。で、やめたんですね彼ら。でかなりの時が経ました。16年も経ったんです。でその間に、2人の預言者がこのユダヤ人に使わされて預言を行ったんです。でその預言者がハガイ、そしてゼカリアです。ハガイとゼカリアです。このハガイはゼカリア書の前にハガイ書というのがあります。そしてこのゼカリアなんですね。で預言を行いました。で行った結果彼らは神様を恐れて、そして御言葉に従ったということがハガイ書の方に書いてあります。で建設をまた再開させたんですね。でも状況は変わってないんですよ。周りの人たちが反対します。またあの建築も本当に大変な作業ですけれども、彼らは黙々と行った。これ絵面書に書いてありますですね。絵面書に詳しく書いてあります。そしてついに紀元前の516年に、ちょうどエルサレムの神殿破壊の紀元前586年の70年後、エレミアの予言の通り神殿が完成したんですね。でこのように彼らを奮い立たせて、そして彼らがまた神殿を建てるんだという促しを受ける力を持っていたのがこのゼカリア書の予言、ハガの予言もありますけれどもゼカリア書の予言なわけなんです。でこの中身を見ていきましょうということで、昨年私たちは前半部分1章から6章までを学びました。ゼカリア書は主に1章から6章の前半部分と、そして今日から学ぶ7章から14章の後半部分に分かります。全部をもう読まれた方はすぐに気づくんですけれども、前半部分は目で見える形の幻なんですですね。8つの幻があります。そして後半部分が、いわゆる言葉による予言です。で前半部分の幻をおさらいしますとですね、まず馬のこうミルトスの木の間に立っている方がいらして、そしてこの馬が何頭かいます。そしてこの全地をですね、こう巡回するんですね。これは実は戦いのための戦のための馬であって、巡回してるんです。巡回というか偵察してるって言ったりですね、偵察機っていうのがありますよね、今の軍事のあれでも。まず見に行くわけです。それ安らかだった、70年経った後に安らかだった。で神様が、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。この安逸を貪って、このエルサレムを痛めつけている諸国に対しては大いに怒るという言葉を言われたんです。でこれが第一番目の幻でした。で第2番目の幻は4人の職人と、そしてまず4つの角と4人の職人という、わかりますね、角があって、そして職人はその角をですね加工する職人ですね。でこれは何の意味かというと、エルサレムを欲しいままに貪った、つまり異邦の国々、そして世界を支配する国を表していることを学びました。それが、一つ目がバビロンです。二 二つ目がメディアペルシャです。三つ目がギリシャです。四つ目がローマです。皆さん、ダニエル書を読まれたことがあるでしょうか。ダニエル書も一貫してこの四つの国をキーワードとしてですね、キーワードというかその四つの国が出てくるんですね、いつもね。ネブカデネザルが見た、人の像の幻は金と銀と青銅と鉄だったわけです。これも、バビロン、メディアペル、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマです。つまりエルサレム、イスラエルの地を支配している異邦人の帝国、国ですね。そしてダニエルが見たのが、4つの獣ですね。獅子と熊と、そして豹と、それから、得体の知れないこう、10本の角があって鉄の牙が出ている、そのおぞましい獣、これもバビロン、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマを表しているわけです。けれどもダニエル書を見ると、その後で必ず出てくる国があります。何の国でしょうか。神の国なんですね。メシアが支配する神の国が書かれています。これがとても一番重要ですね。ですか、人間が支配する国を終わらせ、そして神ご自身が直接支配される神の国を一貫して描いているわけなんです。でこのゼカリア書の第二の幻も、今度は 4人の職人がいま す, ですか。一つ目の、角が出てきた後に、その角をですね、こう細工するんですよ。つまり倒すわけなんです。重なるんですけれども、こういう感じで重なります。はじめにバビロンがあります。一人目の職人がペルシャです。わかりますか。バビロンを倒したペルシャです。そして今度はペルシャを倒したギリシャですね。二人目の職人は、で今度はギリシャを倒したローマなんです。最後はローマを倒す神の国です。ですね、このようになっています。で三つ目が、今度はエルサレムの町が、城壁がないエルサレムの町が出てきます。城壁の代わりに火の壁ができています。覚えてますか。エリシャが預言者として活躍していた時に、シリア軍が囲んでですね、そしてエリシャ、おじいさんだったのかな、分かんないですけども、本当にたった一人の預言者のためにですね、軍を使ったわけでした、シリア軍は。そして、しもべが、もう私たちダメだと言った時に、どうか神様見させてください、この今どうなってるかということで、エリシャが祈ったらどうだったんでしょうか。シリア軍を火の戦車がですね、馬とかが囲んでた。これは天使ですね、この天の万軍ですよ。万軍の主と言われてますけれども、神様が。同じように神様ご自身が城壁を作っていらっしゃるですね。城壁がなくても神様ご自身が守ってくださるということですね。これは私たちにもちろん適用できるわけです。私たちが物理的な安全がなくても神様が守ってくださるんだ。いろんな不安がありますけれども、神様が守ってくださるんだ。で同じようにエルサレムを守ってくださるという予言がこの2つ目にありまして、そして3つ目と4つ目の幻は、先ほど話した2人の指導者についての幻でした。で3つ目の幻がヨシュアが出てくるんですね。これ宗教的な霊的な指導者です。霊的な問題は一体何だったのか。私たちは何ですか。霊的な問題は神様の前に立てるか立てないかですね。神様のところに近づけるか近づけないか、もっと言うと地獄ではなくて天国に行けるかどうかですよですね。どうなればいいんですか。神様の前に正しいと認められるかどうかという問題があるわけです。でヨシアは汚い着物を着ていた、汚かったんですね。汚れていたんです。神様の前に立てなかった。けれども神様が変えてくださったんですね。清めてくださって、そしてこの大祭司の装束を神様が着させてくださったという予言がありました。そして4章にこの今度は予言が あるのは、今度はゼルバベルですね。ゼルバベルはこの神殿の建設を実際に工事を指揮していく人であります。この私たちの外側の働きですね、それは権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。私たちが行っていくものは全て御霊の力によって行っていく。人の力ではなくて、もう途方もないこの神殿の建設をですね、私は必ず行ってあげるよ、ゼルバベル力を持ちなさい、ね、御霊が、私の霊がいるんだというふうに神様が励ましてくださった。2の欄ここにありますよね。ここにね、ここに管がついて、そしてその管というのはオリーブの、2本のオリーブの木からの管だったんですね。つまりここに祭司がいつも油を持って、そして火を、灯火を灯さなければいけないんだけど、神様がどんどんどんどんですね、この油を注いでくださって、いつまでもその力が与えられるんだということを神様が幻として見させてくださったんですね。そして今度の幻は巻物が飛んできたんです。でっかい巻物がブワーッと開いたまま、でそこに神様の言葉が、律法が書いてあって、そして悪いことをしている人たちが裁かれていくんだという幻です。で、今ずっと説明してきた幻というのは、当時の再建をしているユダヤ人たちに対する励ましであると同時に、イエス様が戻って来られるその終わりの時の幻でもあるんですね。残りのために対して、その汚れたものとか、そういう悪いことをしているものが取り除かれるんだということを言っていると同時に、終わりの時にユダヤ人の人たちがその悪が取り除かれていくという、そのプロセス、今日もじっくりと学びます。今日と明日にかけてですね、じっくりと学びますが、そのことを描いています。大患難時代の話です。偽物は殺されていきます。取り除かれていきます。そして次の幻が、女、しかも汚れた女ですね、その女が出てくる幻。そして2人の何ですか、4章のですね、この後半部分に書いてありますけれども、エパマスのところに女がいてですね、こう運ばれていくんですね。シヌアルというバビロンのところに運ばれていく幻です。これはバビロンを表している。黙示録を学ばれた方は、黙示録の最後、イエス様が戻って来られる直前にある幻というのは何か、ヨハネが見た幻というのは大淫婦ですよ。王たちとその会員の関係を持っている、そして巨額の金をですね、富を得ている大淫婦の幻、これがバビロンと呼ばれているわけです、ですね、でこのことの幻があって、そして最後の幻が、先ほど偵察に行った馬が今度は攻めていくんです。攻めていくんです、ですね、これは諸国の軍隊を滅ぼすためのその万軍であります。万軍の主なる、そのついている万軍がその諸国の軍隊を滅ぼしていくというですね。エルサレムが荒らされている、諸国の民に荒らされている、それを神様が妬むほど愛しておられて憤ってらっしゃるわけです。そしてその諸国の民をに裁きを与えられ、滅ぼされて、で最後にですね、幻ではなくて象徴的な、このなんていうんですかね、まあ行為を行います。帰還から帰ってきた民に、この大祭司ヨシュアに冠をかぶせるんです。かぶせるんですね、ということを行うんです。もうこの律法をよくね、この旧約聖書をよく読まれた方、またユダヤ人の人はよく知ってるんですけども、大祭司と王は別物なんです。ですか？祭司職は必ずアロンでなければいけない、アロンの家系でなければいけない。そして王はユダから出ます、ですね、絶対にそんなことしちゃいけないんです。ウジヤという人が中に入って、その生贄を捧げるとか、そういうことをしようとしたときに、それをやってはいけないと言ったけど、高慢になってやろうとしたときに雷病にかかってしまった。それだけ明確に分かれているのにもかかわらず、ヨシュアに対して王冠をかぶせたんです。理由は、
6章の12節に万軍の主はこうおせられる。見よ、一人の人がいる、その名は若枝だ。彼のいるところから芽を出し、主の神殿を建て直す。誰でしょう、この若枝だという言葉が出たら、イエス・キリストです。イエス様のことを表している。そして神殿を建て直すと言われています。これがゼカリア自身も祭司ですけれども、が見た幻であり、イエス様が戻って来られてからイエス様が行われる大きなことの一つが神殿を建て直すということであります。どうでしょう、皆さん聞いたことはありましたか。神殿が建て直されるんです。今どうなってますか、エルサレムは。何がありますか、神殿の丘に。モスクがあります ね、岩のドームがあります、ね、岩のドームがあります。でこれもじっくりと学んでいきま ですか。神殿が建て直されるんだ。これをじっくりと、これからですね、ゼカリアはこの後半部分でですね、クライマックスに向けて、まあ、黙示録もそうですけれども、同じ出来事なんですけれど、さらにさらに詳しく話していき、そしてクライマックスへと、こういう螺旋状になってるんですね、こうやって。こうですね。ちょっと戻ってまた詳しく話し、ちょっと戻って詳しく話し、最後にクライマックスを迎える。その時に神殿が出てきます。その時に、このイエス様が王であり、祭司であり、この方を礼拝するために世界の人々がエルサレムに行くというところで終わっていくんですね、という内容でした ですね。ですから6章もその、まあ、そのなんていうんですかね、こう山になってですね、最後のところでヨシアが王冠をもらうと、いただくというイエス様を表しているところで終わるわけなんですね。これが、おさらいです、ね、ここまででよろしいですか。そして7章に入ります。7章に入ります、1章からずこの幻が与えられた時にはもう一気にこれゼカリア見たんですね、ファーッと見たんです。でこの幻が与えられてからもうすでに2年が経っています。7章の1節にダリオス王の第4年の第9の月と書いてありますが、このダリオス王の第2の時にゼカリアにこの1章からある8つの幻が与えられました。でもここでは第4年ですね。そしてちょっと読んでみますかね。1節、ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日にゼカリアに主の言葉があったとあります。そして続けて、その時ベテルはエルエツェルとレゲムメレクおよびその従者たちを主に願うために使わし、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように、第五の月にも断食をして泣かなければならないのでしょうか、という出来事から始まります。2年後、もうすでに神殿の建設が行われており、再建がですね、この中断していたものが行われていてですね、そしてその建設をしている途中ですね、まだ終わってません。でその時にですね、ここに出てくる2人の人がいますが、2人の人っていうか、2人の人をはじめとするサルエツェル、またはレゲムメレクですね。この名前を見ると、バビロンの影響を持っている名前なんですね。つまり帰還民です。バビロンに住んでいた人が戻ってきて、そして今エルサレムというかですね、実はベテルというところにいますが、ね、このベテルはって名前じゃないですね、これ町の名前です。ベトってありますね、神の家って意味ですね。このベテルで、そこからこの来て、そして断食について尋ねました。このベテルという町、北イスラエルの南端の町です。元一番
南、北イスラエルの国の。北イスラエルが始まった時、初代王がヤロブアムという人ですね。覚えてますか？ヤロブアムが初めの王様ですね。でソロモンの息子が南ユダですね。でその時にヤロブアムは、このエルサレムに皆が礼拝をしていったら心が南ユダの方になびいてしまうということを恐れて、彼は礼拝ができる場所を新たに作ったんですね。金の子牛をベテルと、そしてダン、これはエルサレム、北イスラエルの北北端の町です。金の子牛、高きところを作り、そして自分たちで祭祀職も作って、新しい宗教、その混合宗教というか、なんかユダヤ教のまた違うバージョンを作ったわけなんですよ。偶像礼拝付きのね。でイスラエルに行ったら、まだダン、あのベテルの方は見つかってないんですが、ダンの方に行くと、ああしっかりとその遺跡が残っています。その高きところも残っています。で方向はですね、北の方向くんですね。わかりますか？エルサレムからなるべく、ね、そっぽ向くような形で作ってるんです。でそのベテルもいわゆる偶像礼拝の本拠地だったわけですね。で彼らがこのようにして断食をしていた、これを続けるべきかどうかということを聞いてきたわけなんです。でここまで見るとですね、本当に敬虔な人たちのように見えますね。でこれ断食をしていたっていうのも、聖書に定義されている断食は、レビ記の23章にある、食材日、ヘブル語だとヨムキプール、ヨムキプール皆さん、ね、よく聞かれたと思いますね。食材日ですね、身を戒めなさいという言葉を神様は言われて、これは断食をしなさいという意味です。でこれ以外は別に定められてないんですよ。この断食をしなさいというのは神様は命令されてないんですけども、彼らは自主的にですねこれを行っていました。第5の月に、理由は紀元前の586年、第5の月にネブカデネザルがエルサレム神殿を破壊したんです。その時以来彼らはそのことを悲しむために断食を行い、バビロンの地でもずっと行い続け、そしてエルサレムに戻ってきて神殿が建てられてるわけですよね。建てられてるのに続けていくべきなのかどうか、破壊されたこと、それを悲しむために行っていたものを今でも続けていくべきなのかどうかということを、その主に願うためにって書いてますよね。あの主はどう思ってらっしゃるのかという質問を抱えてやってきたわけなんですよ。でそれに対する答えが、この主の言葉がゼカリアにあったとありますけれども、4節からですね、あるわけなんです。すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この70年の間あなた方が第5の月と第7の月に断食して嘆いたとき、この私のために断食したのか。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。ああ、かなり厳しい言葉を話しましたね。今説明したところによれば、なんか敬虔な、ね、非常にこう純粋な気持ちを持って、ね、来たというふうに、読めますよね。で私は実際そうだったと思いま す、ね、で私たちが、もしその場にいたらですね、本当に主を求めている人たちのように見えてたと思うんです。けれどもですね、神様の言葉というのはとても大事ですね。あのヘブル人への手紙にありますけれども、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますですね。そして、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。 私たちは自分自身さえも欺いているということがあるんですね。ありますね。そして神様は、私たちは外見た目を見ますけれども、内側を見ておられます。そして私たちの霊の奥までも差し通す御言葉を持って、私たちの心が一体どうなのかということを見させてくださるんですね。でまず始まったのはこういう叱責、英語だと rebuke ですね、から神様はおっしゃられているんです。これとっても大事なんですね。とっても大事です。でこれをですね、嫌だなと思って避けていたら霊的成長はありません。ありません。ないんですね。辛いですよ。例えばペテロを思い出してください、ね、私は誰だと思いますかって言ったら、イエス様が言われたら、あなたは神の子キリストです、ね、な幸いなことよ、ね、それは天から与えられた啓示だよ。でその後にイエス様はご自分が十字架につけられ3日目によみがえることをお話になられたんです。そしたらですね、なんとペテロはイエス様をですね、こういうふうにやってですね、そんなことあってはいけませんって、まるで自分が先生かのように言ったときに、なんて言われました？下がれサタンと言われた。で、これは実際そうだったからですね。サタンの思いなんですよ。それははっきりと言われたわけです。そのやってることはいかにもなんかもっともらしいことのように見えても、はっきりとイエス様は何をここで言ってるのか、またどこから来てるのかということははっきりと言われたんです。でそれが今ここでズバッとですね、神様がゼカリアを通してはっきりと言われてるんですね。ですか、だから私たちが必要なんですよ。これが御言葉を聞くときにですね、このことを求めてください。自分が変えられること、今やってることはそうじゃないんだ、そうじゃなくて神様はこういうことを願ってらっしゃるんだ、だから自分は心を砕かれつつ、キリストの似姿、キリストの形が自分のうちで形作られるということを求めていかなければならない。これが、まあ、いわゆるリバイバルという言葉を使いますよね。それが必要なんだということなんです。で、内容としては何かというと、私のために断食をしたのか。そうじゃなくて、自分のために行っていたんじゃないですかということなんです。この第七の月というのも加えられてますけれども、エレミア書の41章によりますと、この月にですね、エルサレムにわずかに残っていたユダヤ人、このバビロン捕囚された後もわずかに残ってたんですね、ユダヤ人。本当にエレミア書、皆さん読まれたことありますか？はーってなりますよ、ね。残っている人たちが、結局バビロンから使わされて任命されているリーダーの人を殺しちゃうんですよね。そしてエジプトに逃げていきます。でその時にも彼らはエレミアに聞いてですね、神様の御言葉に私は絶対に従いますと言った後で、エレミアがエジプトは行くなと言われたのにもか、あの神様がそういうふうに言われてるのをエレミアが伝えたのにもかかわらず、それは嘘だってこう言ってですね、そしてエジプト行っちゃうんですよ。でエレミアも一緒にエジプトに行くんです。でこのことを悲しむまた断食の日があったんですね。でそれを私のために断食したんですか。で今度はあなたが食べたり飲んだりするときに、食べるのも飲むのもってありますけれども、これはあの例えばあの新命記の12章のところを読むと、礼祭のときにですね、家族ごとにお祝いをしなさいという、食べたり飲んだりする、これも私のために行ったんですか。そうじゃなくて自分のために行ったんでしょうってこう言うんですね。形だけになっていた、心が伴っていなかったですね。主のためと言いながら自分のためですね。私たちが礼拝を捧げるときに誰が主人公でしょうか。主が、もちろん王なるキリストが主人公ですよね。なのにもかかわらず、そうではなくて違う動機だったら全部自分のものです。ああ行かなきゃいけないな、義務感で言ったらこれも自分のためです。他の人に何て言われるか、自分のためですよですよね。あとは何か自分が見せびらかすためにやるのも自分のためだし、他の動機があったら全部自分のためです。ですね。で次に、エルサレムとその周りの町々に人が住み平和であった時、またネゲムや低地に人が住んでいた時、主が先の預言者たちを通して告げられたのは次のことではなかったか。これはバビロンに捕らえ移される前に 預言者たちが語っていたのはこういうことではなかったかということです。ネゲブは分かりますか？イスラエルの一番南のところにある砂漠の地域ですね。そしてここで低地と書いてありますけれども、これはこのシェフェラというところで、イスラエルがあるとここあのエルサレムがあるこの南北に山脈が走っていますね。だからエルサレムもヘブロンもベツレヘムもみんな高いところにあります。そして地中海の方は、もちろん沿岸地域で平地であり一番低い、その間にあるのがセフェラというところです。ダビデとゴリアテが戦ったあのエラの谷、あそこら辺ですね、セフェラは、そこです。でそこにいた時に主が先の預言者たち、つまり南ユダの時ですね、まだ彼らが住んでいる時に何と言っていたのかということで、次を見るとついでゼカリアに次のような主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、憐れみ合えということなんですね。次もやもめみなしご、在留国人、貧しい者を虐げるな、互いに心の中で悪を企むなということを言っていたんだよというふうにゼカリアは話しています。で例えばですね、イザヤ書、イザヤが予言をしたときは主にその有名な一番有名な王様ですね、まあ、何人か王がいたんですけども、イザヤが予言していたときに大事な王はヒゼキヤです。ヒゼキヤですね。でヒゼキヤの時に北イスラエルがアッシリアに捕らえ移されて亡くなってしまいました。でそのアッシリアの国がエルサレムを包囲しました。そしてヒゼキヤは神様の前に出て、そして本当にもう心を裂いてですね、神様の前に祈ったんですね。そしたら18万5千人の軍隊が一夜にして主の使いによって滅びたわけなんです。でこれを中心にしてイザヤ書、イザヤはですね予言を行いました。そしてその後半部分は遥か先、そのアッシリアの後バビロン捕囚、そしてその残りの民についての話に移っていきます。でその時にですね、イザヤ書の58章ですけれども、ちょっと開いてみましょうか。一節から読みますね。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよう。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよう。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。背きの罪を告げなさいと言ってるのに、彼らは主を求めてるって言うんですよ。どういうふうに？義を行い神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私たちが、はい、見てください、断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのにどうしてはそれを認めてくださらないのですか。断食を行っていたんです、ですね。でも神様がこう言われます。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。わかりますか？断食しているんですが、イスラエル人の中で圧迫しているですね。問題があったんですよ。圧迫して争いをしている、ね、そういうことを行いながら断食しているんです。そしてあなた方は今断食をしているが、あなた方の声は高きところに届かない。私の好む断食、人が戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒野と灰を敷き広げることだけなのだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。
ですよ。わかりました。先ほどのゼカリアが言っていることというのはここですよ。で続けてみると、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せあなたの両親の世話をすることではないか。でその後にそういうふうにしたらあなたは暁のようになって祝福されるということが書かれていますけれども、断食という儀式を行っていたんですが、彼らはこのことにおいて怠っていたわけなんです。このことにおいて怠っていた。彼らが神殿の再建を、工事を今行っているわけですね。で私責めらんないんです、こういう彼らのこと。なんでかって言ったら、自分もやってたらそうなる可能性大だからです。神様から与えられた大きな事業ありますよね。でこれを行っていきます。皆で行っていきますですね。そしていつの間にかですよ、いつの間にかその本当にしなければいけないことをおろそかにして、争ってみたり喧嘩してみたり、そして本当は必要を満たさなければいけない弱い人たちに満たさなければいけないのに、それを怠っているということは十分にあり得る話なんです。そしていろんなことが、この意見の違いが出てきてですね、そして裁き合ったりする、十分起こるわけですよ。皆さん何かプロジェクトを行ったら必ず出る話ですね。でこれが今出てるんですね。そして、それについて今まず正しい裁きを行いなさい、こういうふうに言ってるんです。これ正しい判断をしなさいって言うんですね。そして互いに、ここ大事です、互いに誠実を尽くし憐れみ合え、つまりお互いの関係において今あなた方は問題を起こしていますよということなんです。はい、教会で私たちはどういう勧め命令を受けているか、イエス様がまず私があなた方を愛したようにあなた方も互いに何ですか、愛し合いなさい。そしてパウロなど多くの人が互いに仕え合いなさい、互いに励まし合いなさい、互いに、ね、訓戒しなさい、互いに互いに、もう本当にたくさん出てくるわけなんです。そのことについて話していて、誠実を尽くし憐れみ合いなさいというふうに今ここで、話しているわけです。どうですか、教会で怒りますね。ね、教会に怒るからこの書簡が書かれてるんですよ、いろんな問題。例えばローマ人の手紙では、ね、互いに裁き合ってはいけません。疑われる、このはっきりしない灰色の部分について裁き合ってはいけない。弱い人もいるし、その自由に何か肉を食べることもできれば野菜しか食べない人もいますと。肉を食べることができる人は侮ってはいけない。そして野菜しか食べてない人はさばいてはいけない。あとは兄弟につまずきとなるものを置いてはいけない。それは自由だけれども、兄弟がつまずくのであれば私は帰って肉を食べませんという話をしています。でその他に、弱い人の弱さを担っていきなさい。あなたは自分を喜ばせるのではなくて、隣人を喜ばせて他の人の益になることを求めなさい。霊的成長につながることを求めていきなさい、ということを話しているわけなんです。けれども私たちがそれを怠っていくと具体的にどうなっていくのかですね。ちゃんと教会通うんですよ、通ってますよ、通っている。だからここで言ってる断食をしたりいろいろ儀式はちゃんと守っているのにもかかわらず、何をしてないか、一言で言ったらミニストリーをしてないんです。ミニストリーというのは人々に仕えていくことですね。もちろん神様に仕えているわけですけど、人々を通して神様に仕えていくわけです。
新しくイエス様を信じた人、その人はですね、他の人に何かしなきゃいけないっていうことを考える必要はないですね。霊的な成長があります。赤ちゃんとして生まれて、ね、その赤ちゃんがまたは 2,3 歳の子供がですね、他の人たちのためにいろいろしなさいと言ったって、それは無理な話ですよ。けれども大きくなるに従って10年経って20年経って、それでもですね、赤ちゃんと同じようなことやったら悲劇ですね。でもそのようなことを行っていたらどうなりますか。誰か傷ついて、例えば何か怪我している人でも治してあげる、癒してあげる人も誰もいないですね。みんな傷ついている状態ですよ。自分がみーみーみーって言って自分のことを言ってるだけにしか過ぎないわけですね。それが今ここに出ている10節で、やもめみなしご在留異国人、貧しいものを虐げるなという言葉なんですよ。ミニストリーをしていないということはイコール他の人たちを傷つけていることに他ならない。厳しいちょっと言い方かもしれませんが、自分が神様に具体的に仕えていなかったらですね、分かっていながら自分だけを求めていたら、そしたらおのずと他の人たちに重荷を与えて、そして傷つけていて、そしてこういう本当に世話を受けなければいけない人たちがおろそかにされていくということなんです。他の人っていうのがキーワードです。昨日K-Wave っていうラジオ番組で マギーっていう人が話してましたが、 Others っていうのが聖書におけるキーワードだと。自分ではなくて他の人、他の人、他の人がどうなってるか、他の人のことを考えてその人を喜ばせていくこと、これが私たちがミニストリー、愛していくことですね。世話をしていくことです。これをお互いに行っていくときにどうなりますか。そこには喜びがあり、平安があり、そして何も一致がありですね。神様に最終的に栄光がいくわけですね。そして次に、互いに心の中で悪を企むなとあります。どうですか、教会の中で、ね、彼らももちろんこの神殿建設をしているときにですね、神殿建設は続いてるんですよ。工事はずっとちゃんとやってるんですよ。でも人一体なんだろうな、本当にちゃんと何やってんだよっていう感じで、まあね、顔はニコニコしてるかもしれないけども、心は離れてるんですよね。これ形式的になってる、形だけになってるわけです。どうでしょうか。ペテロはですね、第一ペテロの一章の22節で、あなた方は真に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。心から偽りのない愛、これを持っているでしょうかということですね。ということです。そして次、11節から、読みますけれども、それなのに彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし、耳を塞いで聞き入れなかった。彼らは心を金剛石のようにし、万軍の主がその御霊により先の預言者たちを通して送られた教えと御言葉を聞き入れなかった。そこで万軍の主から大きな怒りが下ったとあります。これはユダの時ですよ。ユダがまだある時に、その預言者が語っているのにもかかわらず、彼らは金剛石、これは当時ですね、一番硬い鉱石っていうか、その金属だと考えられていた、そのように堅くなになっていたというんですね。エレミー書を皆さん読んでみてください、いつかですね。そしたらですね、いかにここまで堅くななんですかっていうぐらい堅くなです。もう私はしませんって、なんか意地汚いこのね、あれわざとしないっていう、そういう感じで拒み拒み拒み拒み続けて、最後に滅びるしかなかったというプロセスがエレミア書にも永遠と書かれています。でこれをね、私はエレミア書、実は今日本で教えてるんですけども、やる前はですね、なんてひでえなこのユダヤ人たちってこと思ったんですよね。でもあ、これ自分だと思いました。ローマ人への手紙にですね、御霊の思いと肉の思いについて書いてある、ローマ人への手紙の8章に書いてあるんですが、肉の思いどうなってるかって書いてあるんです。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、 服従できないのですって書いてます。自分に肉の思いがあります。で、私はその肉の思いを改良しようとするんですね。なるべくこういうふうに思うように。けれども実はとことんまで神に敵対してるんです。反抗してるんです。これを発見するんですよね。だから肉の思いを改良しようと思っても頑張ダメなんです。で、私たち改良しようとしちゃうんですね。一生懸命こうやって、ああやって、こうやって、こうやっ て、で教会でも熱心になってって、無理なんですよね。いろんな形で霊的なプライドという形で出てきたり、いろんな形でニョキニョキって出て、いつまでもいつまでも反抗してるんです。滅ぼさなきゃいけないんです。ちょうどユダヤ人がいつまでも堅くなにして、このバビロンに捕らえ移されてしまって、エルサレムが破壊されてしまったと同じように、私たちはそれを十字架につけてしまわなきゃいけない。滅ぼさなければいけない。で、実際にそれをキリストが2000年前に行ったんだよということをローマ人への手紙の6章に書いてあります。御霊に導かれなさいということですね。そして13節、呼ばれた時も彼らは聞かなかった、そのように彼らが呼んでも私は聞かないと万軍の主は仰せられる。私は彼らを知らないすべての国々に彼らを追い散らす。この国は彼らが去った後荒れ廃れて、行き来する者もいなくなる。こうして彼らはこの下ましい国を荒れ廃らせた。そうですね、散っていきました。で、下ましい国、他にエレミア書には麗しい国というのも出てます。イスラエルですね。どうでしょうか。麗しい国なんです。下ましい国なんです。私実は去年の8月、2008年の8月にイスラエルに行ってきました。2回目の旅行なんですけども、今回はエジプトから入ってったんですね。本当はそのつもりなかったんです。けれども日本からですね、イスラエルに行くと普通ヨーロッパ経由なんですね。で、ヨーロッパというと高くなるんですよ。日本人の人がたくさん行きますんで、ヨーロッパに。で、特に夏、ね、行くんですよ。ものすごい高い。どうしようかな。で、妻がですね、じゃあカイロに入ったらどうだって。何言ってんだよ俺、カイロ、エジプトって思ったんですけども、すごく安かったんですね。そして、あ、イスラエルのアラノの旅と同じように約束の地に入れるじゃないかって気づいて、それで選びましたですね。エジプト大変でした。8月のエジプト、皆さん絶対に行かないでくださいたくさんの観光客いましたが、信じられませんでした。私は砂漠って何なのかがはっきりと分かりました。そこからイスラエルに入るんです。変わるんですね。緑が出てきます、ね、今イスラエルは器物を持っていますから、農場を持っていますね。砂漠の中にも農場があるんですね。で、エルサレムまで行ったらですね、窓を開けてたら寒くなるぐらいのですね、とても涼しくなりました、ね、そのようにしてイスラエルがいかに麗しい国かということを周りの国を見ることがによって分かるんですね。乳と蜜の流れる地と言われているのは実際にそうなんです。甘い地なんです。ほっとする地なんです。慰めの地なんですね。これを荒れ廃らせたんだよあなたたちは、ということを今神様がここでおっしゃっています。で、ここまでの神様の戒めがあって、実はここまで神様は実は話されているんですけども、神様の思いは今違うところに移ってるんですね。これがゼカリア書、帰還後の民に対する慰めと希望のメッセージに入っていきます。ですか8章からですね。ですか8章からです。次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。彼らのことについて神様は2つのことをお考えになっています。一つはですね、外的にそのエルサレムが荒らされているということがありますよね。自分、彼らを瞳のように思っているという言葉もゼカリア書の前半の部分に出てきました。何かこう入ってきたらどうですか。私たちは瞬時に閉じますよね。目をですね、閉じます。そのように私は思っているというふうに神様がおっしゃられました。これが一つ、妬み、激しい憤りという言葉に表れていて、そしてもう一つは
もう一つは彼ら自身が神様から離れて生きているということがもう耐えがたいんですよ。耐えがたいんです。激しい憤りを覚えるんです。これが神様の愛なんですね。神様の愛なんです。本当はご自分の民であるにもかかわらず、その民が神様から離れて生きているとき、神様は憤りを覚えられます。神様は激しく妬まれます。こういう愛なんです。エレミア書を読まれたら本当に激しい言葉が書かれています。それを読むとですね、いかに神様が憤っておっかない神様かって読んだら、私はクリスチャンになったばっかりの時にエレミア書を読んだ時にそう思いました。違うんですよ、逆なんですよ、逆なんですよ。失恋した人がどれだけ激しい思いになるか。神様失恋してしまったんです、イスラあのユダヤ人からですね。それで激しい言葉を語られてるんです。イエス様が新約聖書において、福音書において、なんでパリサイ人とか律法学者にあれだけ激しい言葉をかけられたのか、あれだけ読むとですね、憎んでいるように聞こえる。実は逆なんですよ。だから、エルサレムエルサレム、メンドリがですね、自分の雛を集めるようにしたけれども、なんで戻ってこないんだと。そしてエルサレムが破壊されるのをイエス様は涙を流して見ておられたわけなんです。こういう思いなんですね。こういう思いが神様は持っておられるわけなんです。パウロがイスラエルについて、そのまとめについて話しています。ローマ人への手紙って皆さん読みますね。キリスト教会の歴史を通じて、ここは非常に大事な書物として読んでいきます。で、私たちは喜んで読みます。でもその真ん中にある中心的な話というのは何だかご存知ですか？8章まで私たち喜んで読むんですよ。8章の最後どうなってるかって言ったら、ね、死も命も天にあるものも地にあるものも目に見えるものも目に見えないものすべてにおいて、すべては私たちがキリストにある神の愛から引き離すことはできないというところで終わってるんですよ。ハレルヤ。9章からですね、私は心に痛みがあります、そして同胞の民のためであれば私は切り離されたもの、呪われたものとなっても構いません、逆のこと言い始めちゃったんです。切り離されたものとなってもいいんだという。なぜかと言ったら、同胞の民、つまりユダヤ人です、イスラエルなんです。イスラエルがその根っこにあるんです。実はローマ人への手紙の1章から、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、ユダヤ人だけじゃなくてギリシャ人も違法人もユダヤ人じゃなくてですね、全部語っている、そこのこのここら辺のところに、腹のここら辺根っこのところにいつもユダヤ人ユダヤ人ユダヤ人というのがあるんです。で、その結果として9章と10章と11章を使って神様はイスラエルを中心としたご自分のご計画についてパウロを通して掲示してくださった。最後の結論がこう言ってあるんです。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなんです。この2つが大事です。今の時代ですか。福音については敵対している、これが1つ目です。福音について敵対してるんですよ。私がイスラエル旅行に行った時に、そのメシアニック Jew、 イエス様を信じているユダヤ人の人たちですね、クリスチャンですね、ユダヤ人のが経営するですね、ギャラリーエクスペリエンス、あのガリラヤ体験という、そのティベリアにですね、こう大きなお店があるんですよね。もう観光地ですね。もうその観光ブックを見たらもう載ってるんですよ。イスラエルの人もたくさん行きます。ティベリアっていうのはリゾート地ですから、イスラエルの人はあの 休日にそこに行って遊ぶわけですよね。でも実はメシアニック中の人が経営していて、そこで映画も見せてですね、イエス様が真ん中に出てくるんですよ、中心的にね。でちょっとした伝道を行ってるわけですよ。ちょっとというかかなりの伝道を行ってるわけですね。でその方と話す、あの店長さんと話しました、私ね。で、まあ、日本の話になって、私ちょっと誇らしげりにですね、日本っていうのはいかに伝道するの大変なのかって 1% 以下なんですとこう言ったんですね。クリスチャンなのね。でこう言われてしまいました。イスラエルは 0.1% 以下です。それでも増えてるんです。さあ、
日本でも大変なのにもっと大変なんですかって、私はもうそのイスラエルの地で伝道している人たちが信じられませんでしたね。信じられませんです。で、私以前は1999年にも行ったんですけど、エルサレムのカルバリーチャペルの方と話してたんですね。そのエルサレムのカルバリーチャペルの人がルターの気持ちが分かるという話をしてるんですよ。ルターは反ユダヤ主義になったんです、途中で。ものすごいことを言ってます。何という反ユダヤ主義か、ね、反ユダヤ主義はいきません、いますよね。私もそう思いますよ。もう激しく反ユダヤ主義には対抗してですね、いろいろとインターネットでも攻撃受けましたから。でも気持ちは分かるということを言うんです。理由は固くななんですよ。固くななんです。敵対してるんです。でも同時に選びによれば神に愛されたものなんです。いいですか。無条件なんですよ。神の憐れみによって選ばれてるんです。で、昨日もデビッド・ホーキン のバイブル社に出たんですけども、イスラエルが選ばれたということを拒否するのであれば、多くの教会がそうしていますけれども、私たちの救いの選びもなくなるという意味なんですよと。救いがなくなるんですね。イスラエルがなくなるということは、選びというのは無条件なんです。で、この2つを足しましょう。敵対している、でも愛されている、どうなりますか。嘆くんです、叫ぶんです、涙するんです。皆さんが愛している人の救いのために涙して泣いてるでしょうか。ご自分の息子さん娘さんがいて、いろんな問題があるかもしれないけども、クリスチャンになっていないということについて涙して嘆いてですね、心を痛めて祈ってるでしょうか。いや別に、私だけちゃんとイエスも信じてる。これ神様の愛じゃないんですよ。いくら可愛がったって神様の愛じゃないんです。神様の愛というのはイコール旧愛、旧霊の愛です。イコールなんです。そしてユダヤ人を愛するというのは何か、旧霊なんです。同じです。異邦人に対してもそうです、ユダヤ人に対してもそうです。旧霊なんです。だから一番つらいのがユダヤ人の救いのために祈ることです。で、皆さんにチャレンジ、今回ですね、チャレンジを与えたいのは、まず周りに伝道もしてない人はどうか周りの人に伝道してください。愛する人のためですね、伝道してください。自分の息子娘にまだ一度も伝道したことがない、ね、妻に夫に伝道したこともない、どうぞ伝道してください。祈ってください。まず祈りからですね、始まります。そしたらですね、この葛藤が始まります。伝道したら失敗しますから、必ず失敗します、ね、固くなにしてたら失敗します。嘆き、悲しみ、俺なんか悪いこと言ったかな、ね、また対立も起こってきます。回避したらどんどんどんどん自分が、信仰がこうなってきます。イエス様なんて言われました。平和を与えに来たんではない、剣を送りに来たんだと。家族の中に剣を送るんだよと。こういう愛なんです、イエス様の愛って。間違えないでください。これが本当の愛なんです。ですから、そしてそのために行ってください。で、それを行っている人、宣教の思いを持ってください。宣教というのは自分の今いる周り、ね、そこから出ていくことです。そして自分とはあまり関係のない違う文化、習慣、あるいは他の言語持っている人にも届いていくことなんです。で、ここではそれ、まずそのことをですね、祈ってください。そして始めてみてください。そしてユダヤ人のために伝道してください。これが一番大変です。一番大変です。
まさにエレミアが嘆いて迫害されて、でもユダヤ人とずっと一緒にいた、あの愛、イエス様ご自身が持っていらっしゃった愛、そしてそしりを受けながら迫害されながら行く愛、この愛なんです。このように激しい愛を持った。そして3節をご覧ください。主はこうおせられる、私はシオンに帰りエルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。はい、シオンに帰るよ、エルサレムのただ中に住むよ。これが最も大きな祝福です。主がおられないのに神殿だけが建てられたら何の祝福でもありません。これはですね、ゼカリア書には詳しくは書かれてませんけれども、例えばダニエル書、そして特に黙示録においては大観覧時代における神殿の姿が書かれています。偽物ですよですね、偽物です、ね、そこでエルサレムはソドムとかエジプトとかと呼ばれているって書いてあるんです。わかりますか。霊的に道徳的に大敗しているのにもかかわらず神殿だけは建てられているんです。でそこに反キリストが第70章の半ばに入っていって自分こそが神であるというふうに言って、そして、そこからユダヤ人の大迫害が始まりま す, です、ね、神がおられなかったら意味がないんです。そして神様が真ん中に来てくださるって言ってるんですね。その結果としてどうなるか、真実の町、聖なる山と呼ばれようと書いています。神がおられたら真実があるんです。先ほど言った心の中に悪を企みながら顔だけはニコニコしている、ね、形式だけではなくて真実の町です。で聖なる町です。ですね。汚れた思いや悪い思いを持ちながらじゃなくて本当に聖なる町なんです。そのように回復するよ。そして4節、万軍主はこうおせられる、再びエルサレムの広場には老いた男老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろうですね。彼らは今神殿を建てていて、このようになるという慰めの言葉を与えられたんですね。けれどもですね、歴史をひも解いたらこのようには厳密にはずっとなっていないんですよね。ここの予言は何ですか。イエス様が再び戻られて、そしてエルサレムの町がこのように安全になるんだよ、外敵から守られるんだよということです。今のエルサレム行ってもですね、これの予言のちょこっとは見ることができます。イスラエルに、私がエルサレムに行った時に、エルサレムバスステーションというのがあるんですけども、正統派ユダヤ教徒の人がたくさん住んでいる地域ですね。でそこに行ってですね、でインターネットしに行ったんですよ。ですごく若者が集まるような感じ、バスって若者を利用するんですよね、車がないから。たくさん若者用の、ね、お店がね、こうモダンなこうお店がたくさんあって、でそこでこう インターネットやってたらですね、英語があんまりできない中学生ぐらいのユダヤ人の子たちがですね、うわーっと集まってきてですね、珍しいものだから東洋人が、そしてですね、こうもうキャピキャピしてるわけですよね。そして写真撮っていいって僕が聞いたらみんな喜んじゃってですね、そして一緒に写真を撮りましたね。60年以上前は考えられなかった話です。私たち建国60周年に行ったわけですけど、60年以上は考えられない話ですね。でもそのステーション、バスステーションに行くときにはどうですか、セキュリティ通らなきゃいけないんですよ。ちょうど空港に行って飛行機に乗る前に通るセキュリティがあるように、どこ行ってもそういう公の建物の中にはセキュリティ通らなきゃいけないんです。まだまだですね、まだまだこういうふうにはなってない。でもイエス様が戻られたときに必ずこうなるんだということですね。そして万軍の主はこうせられる、もしこれがその日この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ、万軍の主はこうせられる、見よ、私は私の民を火の出る地と火のいる地から救い、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住ませる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。また真実と正義、今度は正義という言葉が出てきましたが、彼らを連れ帰るよと神様がおっしゃっています。彼らは当時、まだ全員がエルサレムには戻っていません。
ですね。まだバビロンの地、今その時はもうペルシャになってますから、ペルシャのところで、まだ戻ってくる必要があったんです。でも厳密にはここの言葉はそこのことを意味しているのではありません。火の出るところから火のいる地って書いてます。まだ決まってたんですよ、その彼らがいるところっていうのはね。もう地の果て果てという言葉が使われているわけなんです、ここで。だからこのゼカリアが今見ているものというのは、言っているということは、その彼ら、その目の前にいる彼らということよりも終わりの完成の時です。イエス様が戻ってこられて、世界からユダヤ人がイスラエルの地に帰還するよということを今ここで予言しているわけなんです。聖書を順番に旧約聖書読んでったらですね、この予言のところで、私もイザヤ書を学んだし、あとエレミア書もやってますけど、他のところもやって、あのモーセの律法のところも見ましたけども、何度も何度も何度も何度も、私は私の民を連れ帰るという予言があります。実はモーセがですね、最初にイスラエルの民の誕生の時にこの話を予言として話してるんです。祝福、彼らがちゃんと私に従ったら祝福するよ、こういうことがあるよ。で、背いたらこういう呪いがあって、こういう呪いがあって、こういう呪いがあって、そして最終的な呪いというのは散っていくことですよ。で、そこで物笑いとなり、なぶり者となると。けれども私はアブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い起こすということで、私は集めるよっていうところで終わるんです。で、それを予言書でも何度も何度も、ね、いや、でもそれは旧約聖書のことでしょ。ね、旧約聖書のことでしょ。違うよ。ブー、新約でも言ってます。マタイの20、マタイによる福音書でオリーブの山のところでイエス様が何ておっしゃったか覚えてらっしゃるでしょうか。24章の31節で、開かなくてもいいですよ。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。はい、新約聖書でも言ってます。これが神の贖いの完成のその大きな出来事の一つなわけですね。神様がアブラハムに約束されたのは、その約束の地をユダヤ人に与える。それが完全に成就するためには戻ってこなきゃダメですよね。戻ってくる必要があるんです。で、これを神様が最終的な、ものとして、で、大事なのはここで神様が強調されているのは真実と正義を持ってなんです。ね、真実と正義を持って、これが後からもどんどん出てきます。で、万軍の主はこうせられる。勇気を出せ、あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出ていく者にも帰っていく者にも来るにも敵がいるために平安がなかった。私は全ての人を互いに争わせたからだ。はい、どういうことでしょうね。これはハガイ書、一緒にコンビで予言をしていたハガイが予言していたこと、まあゼカリアも今あの予言したんですけども、ハガイが特に予言したことなんです。ハガイ書って2章だけなので、ぜひですね、あのこれ家帰られたら読んでみてくださいですね。とてもだあのいいことが書いてありますが、その先ほど話したようにもう10年以上も彼らは神殿を建てていなかったんです。反対があるからしょうがないということで、主の時がまだ来ないと言ってですね、まだ来てない、まだ来てないと言ったんです。あなた方は主の時はまだ来ないと言いながらね、主のための家を建てないで自分のための家を建ててると、こういうふうに言ったんです。そしてよく見てごらんと、ね、あなたは自分の家の、自分の国、あの家のね、この、あのその快適さのためにね、いろんなことをやってるけれども、よく見たら地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての木の実にも日照りを呼び寄せたってあるんです。自分がやろうと思ってもうまくいかない、やろうと思ってもうまくいかない、空回りしてるって言うんです。どうでしょう皆さん、 いろんな反対があります。クリスチャンになった時に迫害を受けた方いらっしゃいますか？家族の方から、いますか？ああそうですね、戦いですね。やめようかなって思われた、素晴らしいですね、素晴らしいです。はい、でもいるんですよ、やめようかなって思う人、ね、やめてみてください、私は快適に暮らしますよ。空回りですよ。これやってもあれやってもこれやっても、神様の愛なんです。これが空回りが、私のとこに戻ってきなさい。神様の愛なんです。で、それを今度彼らが建設を始めてからですね、ハガイは同じく話してくれたんですね。話したんですよ。ハガイの2章の15節からちょっと読んでみますけれども、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよ。主の神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか、20の麦畑を積んであるところに行ってもただ10束しかなく、50億計を組もうと酒舟に行っても20億計分しかなかった。あなた、私はあなた方を立ち枯れと黒帆病とで打ち、あなた方の手がけたものをことごとく票で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の御告げ、さああなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか、ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後私は祝福しようと、というふうに神様は祝福するんだよということをね、約束してくる。今までは空回りだったよ、けれどもこれから祝福するよ。じゃあここに戻りますね。ゼカリア書の8章ですが、21節、しかし今は私はこの民の残りのものに対して先の日のようではない。万軍の主の御告げ、それは平安のため種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りのものにこれらすべてを継がせよう。ユダの家を、イスラエルの家を、ユダだけじゃなくて北イスラエルのイスラエルの家も含めてますね。あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。恐れてますね。イスラエルの人たちは恐れてます。なぜかと言ったら、ずっと呪いとなり、そして諸国の民の間で呪いとなっていたからです。なぶり者となっていたからです。けれどもこれから私は祝福するよと、このように言っています。圧政の中にずっと住んでいる人というのは、自由になっても自由に動けません。よくご存知ですね、共産圏とかイスラム圏にいてですね、そこから解放された人だったら、まあそういうところ政治的な理由でなくても、例えばいますよね、軟禁状態になっている女の子とかですね、立ち上がれませんよすぐに。でこれが罪がもたらすものですね。罪がもたらすものです。でこれを今リハビリをしようとしているわけです。神様がね、恐れるな、これから祝福するんだよということです。ユダヤ人は長いこと反ユダヤ主義の中で生きています、生きています。そしてそれがなくなるんだよ。恐れるな、これから祝福するんだよということを神様はおっしゃってるんです。で実はこれが私たちがクリスチャンになってからの生活でもあるんです。罪の中での生活、罪の圧政の中に生きて奴隷状態であった生活、それから私たちは贖い出されて、そして祝福、御霊の祝福の中に入れられたわけなんですよね。同じように神様は語ってくださってます。恐れるなよ、罪に対する恐れってありますね。またこの罪を犯すんじゃないか、またこうなっちゃうんじゃないか、昔と同じになっちゃう。誰でもキリストのうちにあるものは何ですか？新しく作られたものである。身を、古きものは何ですか？過ぎ去った身を、すべてが新しくなったです、ね、これをしっかりと握ってください。これから私はあなたを新しくするんだよ 次に、万軍の主はこうおせられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主はおせられる。そして私は思い直さなかった。これは バビロンの捕囚になる直前までこうだったんですね、神様。しかしこの頃私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行え。互いに心の中で悪を図るな。偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ、主の御告げ、はい、また今ですね、彼らが持っているその課題について神様が語っておられるわけなんですね。今から幸いを与えるよ。だからこそあなたは真実の裁きを行いなさい。このようにまた進めと戒めを与えておられるわけなんです、神様がね。ここで平和という言葉もあります。私たちが問題を起こすときに、自分のことしか考えないときに何が起こるかって言ったら、争い、不安ですよね。私たちが骨折って互いのために仕え、重荷を追い合って、そのようにしていくならば、その身というのは平和なんです。仲のいい人たちと一緒にいる、平和じゃないんですね。平和じゃないんです。気が合う人、気が合うと思ってですね、私もミニストリー始めるでしょ、すぐダメになります。空中分解ダメです。聖書が言っている一致というのはそういう一致じゃないんです。聖書が言っている一致というのは忍耐の一致です。忍耐の一致、減り下りの一致です。そこに平和があって、そしてその平和の中でイエス様に栄光が必ず与えられていくということですね。で、はい、18節。さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。第4の月の断食、第5の月の断食、第7の月の断食、第10の断食はユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから真実と平和を愛せよ。はい、ここで初めて神様は質問に対する答えを与えてくださいました。断食はもうする必要はないよ。祝祭をしなさい、ね、セレブレートしなさいということをおっしゃっておられるわけなんです。で、今日ちょっとね、また月が増えましたね。先ほど言及されたのは第5の月の断食、第7の月の断食ですが、ここで第4の月の断食、それ第10の月の断食があります。まず第10の月から話しますと、ネブカデネザルがエルサレムの町を包囲し始めた月が第10の月です。第二列王の25章の1節2節に書いてあります。あと第4の月は包囲されたエルサレムの町が破れた、だからその城壁が壊されて、ね、軍隊が入っていくことができるようになった、それが第4の月なんですね。で、これはもう、ね、全部喜びになるよ。イエス様もおっしゃられましたよね。まだバプテスマのヨハネの弟子たちが断食をしているということをですね、誰かがこう言ってきたときに、この、断食しないよと、もう花婿来てるんだからと神様、イエス様がおっしゃった。で、このことが今ここで書かれているわけなんですね。これが恵みでありですね、恵みですよ、恵みの祝福ですね、慰めです。もうやる必要ないんだよ。で、万軍の主はこうおせられる。再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう。私も行こうと言う。はい。エルサレムに国々の民が来て、そして万軍の主をね、礼拝しようではないかというところまで行くんだということです。恵みを乞いという言葉があります。これは、完全な成就はイエス様が戻ってからです。イエス様が戻ってから、これから見ていきますよ。これをですね、ずっと見ていきます。異邦人も主を礼拝しに来るんだ。イエス様がエルサレムでですね、エルサレムに着座されて、そこに異邦人が行くんだという。で、引きつけられるこの磁石というかバネというのが主の恵みですよ、真実ですよ。真実と平和を愛している人のところに人々が引きつけられていくんです。 で、イエス様はダビデの子と呼ばれました。理由はダビデに対してあなたの世継ぎの子が神の国を受け継ぐんだよというメシアの予言、メシアについての予言をダビデに行われたからですね。で、ダビデ自身がですね、私がこの頃気づいたんですけども、ダビデってなんか失敗が強調されるんですね。バテシバとの姦淫、あとはこの殺人をしたと、失敗ばかりが強調されるんですけど、神様の評価というのはご自分の心にかなう人っていうのが書いてあります。これ第一サムエルの13章の14節に書いてますが、で、歴代の王が、その後に来る王がダビデのようではなかった、ダビデのようではなかった、ダビデが模範となり基準となって語られてるんです。で、なんでダビデが、そのダビデの子がメシアになるのかという、ダビデにそのようなキリストメシアとしてのその原型となるような特質があったんですね。本当にこの人すごいと、私は第一サムエルからずっと読んでて思うのは、彼は王でありながら自分が一番神が王であるということを知っていた人です。礼拝をする人でした。心が砕かれ柔らかく、そしてあらゆることに神の主権を認めた人でした。だから彼は復讐ができなかった人なんです。柔和な人でした。サウロが自分が隠れていた洞窟に来た時に、他の人が誰だって思いますよ、これがチャンスだって、神様の時だって思いますけれども、彼はちょこっと切っただけで心を痛めたんです。このようにね、こんなことされてんだからやり返した方がいいじゃないかって、でちょこっとでもやり返したら痛い、こういう柔和な心を持っていた人です。全てが神から来てるんだ、でサウルも王となっているのは神からなんだ、これが神の主権、神を王としている人の特質です。そしてダビデのこういうその真実と恵み平和を持っている人のところにいろんな人が集まってくるんですよね。ダビデが罪を犯してしまった後に、アブシャロムがですね、自分の息子のアブシャロムがダビデに謀反を起こしましたですね、歯向かったんですね。そしてその子、アブシャロムのところについていく人がたくさん出たということを知ってから、ダビデはエルサレムを離れてオリーブ山を登ってて逃げていったんです。で、そこについていく人たちが出てくるんですね。またそのダビデを助ける人が出てきます。で、一つ一つ見ていくとですね、異邦人が多いんです。異邦人が、ちょっと前に亡命してきた人までがですね、私はあなたに命を懸けてついていきますと。で、このアモン人って、アモン人って敵ですよ、イスラエルの。でもアモン人でさえがですね、このダビデにですね、このお金持ちだった人がこの彼らに対してこの食料とか与えてですね、守ってあげたんです。異邦人がたくさんついてったんですよ、ダビデに。で、これがキリストの方なんですね。イエス様の方です。で、真実と平和のあるところに異邦人、別の人たちが集まってくる。そして、はい、見てください、22節、多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を求め、主の恵みを請うために来よう。23節、万軍の主はこうおせられる、その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が1人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだという大リバイバルですね。大リバイバルですよ。1人の人のところに10人がやってくるんですよ。で、理由が、主があなたと共におられるからですね。これがですね、本当に真実と恵みと、そういうものがあるところにこういう状態が起こるわけなんですけれども、わかりますか、ユダヤ人エルサレムの回復というのは、ただ建物が建てられることじゃなくて、ただその安全保障が与えられるということではなくて、この状態、真実、恵みがユダヤ人に与えられるということです。ですね。パウロが先ほど私が引用した11章のところでね、イスラエルの完成について話しています。ユダヤ人は福音に敵対し、パウロを迫害し、その結果ですね、紀元70年にエルサレムが破壊されてですね、そして世界に散っていくものとなってきました。でも それさえも実は神の主権の中にあって、異邦人に救いがもたらされたんだ、異邦人に大きな富を与えたんだということを論じています。すごいですね、選びの民って。そういう失敗までもが霊的な富を世界に与えたわけです。ならばなおさらのこと、彼らの完成はどれほど素晴らしいものかということをパウロは論じています。彼らの救いというのは、私たちが世界中でイエス様を信じて、これも本当にすごいことですよね。素晴らしいことです。皆さん一人一人そうですね。イエス様を信じて、日本人、八百万の神を拝んでいる私たちが、希望もなく虚しく生きていた者が希望を持ちですね、永遠の命という希望を与えられて、これだけでも本当にすごいことですが、それ以上のものをもたらすというふうに神様は約束してくださっています。でこれをまた午後にですね勉強していきたいと思いますが、最後にですね、じゃ皆さん開いてください、ローマ人の手紙の11章の25節とから27節を読んで終わりにします。ローマ人の手紙の11章の25節から27節です。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者はシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。これがまず異邦人の救いがあり、完成があり、それからイスラエルが皆救われる。そのイスラエルの救いというのは何かといったら、一人のイスラエル、ユダヤ人が歩いたらですね、10人の異邦人についてくるんですよ。あなたに神様が共にいらっしゃる、一緒に生かしてくれですね。これからどんどんどんどんこの救いの完成について見ていきますと、ね、いうことでお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちが与えられている断食について神様教えてくださってありがとうございます。それは誠実を尽くし、互いに誠実を尽くし、憐れみ合うことなんだ、正しい裁きを行っていくことなんだということを知ることができました。主よ、どうぞ聖霊様が私たち一人一人が自分を探ることができるように助けてください、導いてください。そして私たちがどういうものが本当にあるのかをあなたが教えてくださって、私たちをあなたの道へと導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちがしっかりとリバイバルされますように、自分を喜ばせるのではなくて、隣人を喜ばせて、隣人の益になるようなミニストリーを各自が持つことができますように、そこまで霊的な成長を与えてくださいますようにどうかお願いいたします。そしてこのユダヤ人に対してあなたが与えられたこの約束も、私たち異邦人も教会という中で実現していく、その私たちは責任が課せられてますけれども、実現していきますようにどうか私たちを憐れんでください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。